ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月30日、群馬県前橋市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では、山本龍前橋市長が登壇し、拉致被害者等を励ます公開メッセージ収録が行われたほか、山本一太群馬県知事の音声メッセージも公開されました。また登壇された特定失踪者井上克義さんの兄の井上和夫さん、および非公開の特定失踪者王さんの妹の板野佳子さんからは、拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。共同公開収録の後半では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われ、地元前橋市からは前橋市児童文化センター合唱団が出演し歌声を披露したほか、歌手の大和さん、宇佐美由美子さん、さやさんが出演し、それぞれ思いを込めた楽曲が披露されました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者および来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、山本龍前橋市長および山本一太群馬県知事のメッセージをご紹介します。まず山本龍前橋市長のメッセージをお聞きください。
北朝鮮で日本からの迎えが来るのを待っている、そんな多くの皆さんに僕たちの声がこの潮風の放送を通じて届いている、そう信じています。みんなは突然自分たちの普通の暮らしの中で暴力を持って北朝鮮という国に連れ去られてしまった人たちです。学校の帰り、あるいは仕事の帰り道、あと何週間で自分の子供を生まれることを楽しみにしていた、お父さんになろうとしていた、そんな人まで暴力で連れ去られてしまいました。まさか誰も信じませんでした。そんな国が人をさらうなんて。でも2002年、小泉総理大臣がたくさんの人たちを北朝鮮から連れ戻したときに、あれは本当だったんだ、そんなひどい国があったのか、僕たちは本当に気づかされました。そしてそれから今21年経ちました。誰も帰ってきていません。国は何をしているんだ、この事実が分かっているのに 国は誰も連れ戻せないのか。あと何十人もの、いや何百人もの人たちがそこで日本の日の丸をつけた飛行機が迎えに来るのを待っている。それが分かっている。何にもしていないことに対する悔しさを私は皆さんに届けます。みんながどこにどうやって暮らしているのか全て調べて、そして暴力に対して僕たちもきちんとした力で連れ戻す責任が国にはあるんだ。みんなそう思いません？みんなが、若者が突然いなくなった時にみんなのお父さんやお母さんは必死で探す。みんなの子供がいなくなった時みんなも必死に探す。探した時に居場所が分かればどんな思いをしてもそれを救い出す。それが家族です。国は家族です。政府はそのお父さんやお母さんです。国民がいなくなればそれを我が子のように連れ戻す、その責任を政府に果たさせる。それが僕たちのメッセージではないでしょうか。必ず助けていく。そして今僕たちは誰もみんなのことを忘れてなんかいない。そのことだけをこの潮風の音に乗せて北朝鮮の私たちの仲間に届けたいと思います。
続いて山本一太群馬県知事のメッセージをお聞きください。
横田道人さん、井上克義さん、加藤八重子さん、そして北朝鮮に拉致されている多くの皆さん、群馬県知事の山本一太です。ラジオ放送潮風を通してメッセージをお届けしています。拉致問題の発生から長い年月が過ぎました。皆さんが長い間辛く苦しい思いをされてきたことを思うと本当に胸が痛みます。ご家族も高齢化しています。もはや一刻の猶予も許されません。私はこれまで多くの国会議員とともに拉致問題に向き合ってきました。今後も支援団体である救う会群馬の皆さんと力を合わせ、この問題が一日も早く解決するよう諦めることなく取り組んでまいります。日本にいるご家族、そして私たち群馬県民は皆さんの帰国を待ち望んでいます。厳しい日々をお過ごしでしょうが、気持ちを強く持ってください。くれぐれも健康にはご留意ください。そして日本に帰れる日を信じてどうか頑張ってください。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月18日アメリカワシントン郊外のキャンプデイビッドで日本、アメリカ、韓国3カ国の首脳会談が開催をされました。バイデン大統領が岸田総理とユン・ソンニョル大統領を招いて行った首脳会談とでありますので、他の国際会議が開かれていてそれに合わせて行われるというものではなくて、単独で日米韓首脳会談が行われたということでありますが、これは初めてのことであります。それだけでも3カ国の連携連帯ということに対して3国の首脳がですね、力を入れているということが分かり、画期的なものであったということは言えるであろうと思います。従来は核ミサイル開発を進めて、我々に脅威を与えている北朝鮮への対応というものを中心的な議題として 首脳会談は行われておりましたが、しかし今回はもちろん北朝鮮への対応ということで、十分な議論を三国の首脳はいたしましたけれども、むしろ、対中国戦略というものを意識したもの、そうした内容の首脳会談になっていたというところが特徴であったと言っていいかと思います。2010年以降に中国が既存の国際秩序に挑戦し始める、力を持って現状の変更を一方的に行うようになると、そういう状況になってからですね、日米韓三カ国の中ではこの新しい中国の挑戦あるいは中国の台頭というものに対して共同で対処するということを模索する考え方がありました。私自身もその時に多くの機会にアメリカや韓国の専門家とその問題を議論したということをまだよく覚えております。中国が台頭し、それにアメリカが単独で対処をしきれないと、対処することができない場合、アメリカの同盟国である日本、そして韓国とともにですね、3カ国で中国に共同対処していこうというのは、ある意味自然な考え方であると言っていいかと思います。しかし当時の韓国ではそういった考え方というのは非常にこう少数にとどまっておりました。安全保障は米国、経済は中国という言い方が当時はよくされておりましたし、将来の朝鮮半島の統一のためには中国の協力が極めて重要だということを強調して、中国が既存の国際秩序を否定するような動きを示している時でも、ここはではそれを黙認するということもあったわけであります。しかし現在のユン・ソンニョル政権、ユン・ソンニョル大統領はその点が大いに異なってきていると、以前の政権とは異なっていると言っていいだろうと思います。特にユン・ソンニョル大統領は自由、民主主義あるいは法の支配といったですね、普遍的な価値というものを重視する大統領政権でありますし、だとしますとその点で日本アメリカと強調できる部分というのが非常に大きくなるということであります。そしてその普遍的な価値は中国とは共有できてないということが当然あるわけであります。こうした韓国の変化というものが今回の日米韓3カ国の協調をもたらした大きな要因の一つになったということは間違いないと言っていいかと思います。ただこの3カ国の合意というのはもちろんまだ始まったばかりであります。首脳会談を定例化するということで3カ国は合意をしました。これは非常に重要なことであります。しかし、クアッド、日本、アメリカ、インド、オーストラリア、4カ国でやっているクアッド、考えてみますと、このクアッドの首脳会談は各国を回り持ち、各国をいろいろ回って首脳会談を行うことになってますが、そういう形をまだ日米韓の首脳会談で取ることは合意されてないと。国際会議、いろんな国際会議に合わせて行う、日米韓首脳会談も含めて、少なくとも年に1回以上、日米韓の首脳会談をやろうということになったわけですが、それ自体、重要なことではありますけれども、やはり、制度化ということであるならば、クアッドのような首脳会談の回り持ちの定例化というものもこれからは 要になってくると言っていいかと思いますので、今回、貴重な合意を参加国で見ましたが、しかしこれから具体化していくための努力というものも当然求められていると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。7月30日に群馬県前橋市で開催されたふるさとの風・潮風共同公開収録 in 前橋では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された前橋市児童文化センター合唱団の合唱頑張る心虹をお届けします。
毎日毎日いろんなことがあります。でもそれを乗り越えて私たちも頑張ります。
見れば、ララララ、虹が虹が。
いかがでしたでしょうか。前橋市児童文化センター合唱団で頑張る心虹をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。